もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
72です。
72歳。結婚してます？
はい、結婚は、4年前に夫が亡くなりました。
4年前に亡くなりました。はい。それ以後は今お一人で暮らしてるの？
そうです。
はい。それでどんな相談でしょうか？
居候がいるんですけどね。
居候？
はい、その人出て行ってほしいんですけどね。
その居候の人っていうのはどなたですか？
男の人です。
男の人で、はい、何歳の男性ですか？
43です。
43、若いですねそれでその43の方とあなたとはどうしてその一緒に住むようになったんですか？
2年前にね、スナックみたいなとこ、私一人で行きました。最初一人でね、
一人でスナックに行った。はい、
歌歌いにね、行ったんですけど、その後その男の人が入ってきて、マスターの紹介でね、家に一緒に帰ってきまして。
それはスナックで初めて会ったんですね。
そうです。
それで一緒に家に帰ってきちゃったっていうのは、
トイレがしたいから家ちょっと入らせて言うから、
トイレをちょっと貸してくれって言われて、そのまま帰んなかったわけね。その人
帰らなかったんです。
あなたも帰ってくれとは言わなかったんですね。
そうですね、言いにくかったから。
だけどちょっと常識で考えると、ずいぶんずうずうしい男性か、あなたの方がなんとなく誘ってるように見えたのか、なんかなければ。
私の頭が単純やからすぐ家に入れてしまう。
43歳の男性は、
はい、
最初からあなたの家にもう帰らないつもりで入っていったんじゃないですか？
後で考えるとなんかそんな気がしますわ。
うん、であなたの方からなんか誘う雰囲気があったんじゃないの？
まあ、誘うような雰囲気がありましたわ。まあ、話し相手でもなってもらおうかな思ってね。
話し相手ね、うん、
はい。
それで
ずっと家にいるから。
仕事してないの？この男性は
派遣社員です。
仕事はしてるってことは家を出てくわけよね。
朝仕事行きます。
あなたの中で、
はい、
この43歳の男性が、
はい、
家に帰ってきてほしいっていう気持ちがあったんじゃないの？
ありました。
あったよね、
はい、
なければ、
はい、
仕事を終わって平気でまたあなたのところに帰ってこないよね。
1年前に親が亡くなったもんで家がないから。
この43歳の男性の親が亡くなったの？
はい、父親がね。
そうするとそれまではそのお父さんと一緒に暮らしてたのね、この43歳の男性は。
そうですね、
うん、
亡くなってから私のところ家に来るようになって、
うん、
全然もう自分の家に帰ろうともせえんし、ワンルームマンションやから二人おったら狭いからな。
どうしてあなたは出てってくれと言えないわけ？
毎日言ってるんやけどね。
毎日言ってるの？
うん、
出てってくれって。
出て行け言うとやんけどね、もう住むとこないし、家主に追い出されて家賃も払ってないし、だから家主が怒ってしもって追い出したんですね。
それでなぜあなたは、
はい、
ここにいては困るという言い方をはっきりできないんですか？
毎日そんな言うてるんですけどね。
言ってたってあなたの気持ちの中に一人になるよりも、
はい、
一緒にいてくれる方がいいという気持ちがあるから出ていかないんでしょ？
でも今もだいぶもう愛情もなくなったし、もう嫌になったから。もう
最初は愛情があったの？
最初は愛情はあったんやけどね。
うん、
もうそんなこと全然ありませんわ。
全然ないんだったらなんで警察なら警察に言わないんですか？
警察って相手は何も悪いことしてないし。
悪いことしてないって、あなたの家にいることが悪いことでしょ。
ああ、そうですか。
だから あなたの気持ちの中に、
はい、
本当に出てってほしいという気持ちがないんでしょ。
気持ちあるんです、出ていてほしい気持ちは。
気持ちがあるんだったら出てってくれと言って、出ていかなければ警察なら警察呼べばいいじゃないですか。
どう言って呼ぶんですか。
だって当たり前でしょ。私の家に43歳のある男性が来て帰っていかないんだと、
うん、でも暴力も振るわへんのに。
いやだって関係ないでしょ。あなたの家にいること自体が悪いことなんだから。
ああそうですか。
あ、そうですかって。そうでしょ。
明日でも警察言いますわ。
明日でもって言ったら明日行かないでしょ、あなたは。
いや行きますよ。
行くって言うんだったら今日行きます。
今日ですか。
明日行きますっていう人は明日は行きません。
あ、そうですか。
だからあなたは全部そういうふうに今まで生きてきたんですよね。
はい。
本気でやる気がないのに、
はい、
やると言うんですよ。
ああ、
小さい頃からそういうことですか。
そうやね。自分の意思はっきり言われへんかったね。
そこら辺が問題になりますけど、今日は、
はい、
幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
お話を聞いていて、
はい、
あなたは自分の気持ち、
はい、
この人から愛が欲しかったんだとか優しくしてほしいってことがあなたの口から言えないんですね。
言えないんです。
なぜそれを言ったかというと、ワンルームっておっしゃってましたね。
はい。
そこに何年間一緒とかできないですよ、住むことは。そこにあなたの気持ちはあるんです、すごく。ところが相手はだんだんだんだんと同居から、
はい、
まさに居候になってしまったの。
そうです ね、
ね、当初の時はまだ自分も年齢を忘れて彼とって気持ちはあったんだと思うんですね、はい、私。
はい。
でなければワンルームに住めないです、絶対一緒には。
そうですね。
あ、素直ですね。
正直に言ってしまおうやからね、
うん、じゃあついで言ってみましょうか。この彼、
うん、
優しい言葉欲しかったんでしょ。
いつも優しいけど、私が文句言うても何も。
あなたが文句言うのは愛を確かめてるのよ。これだけ言っても彼が出ていかないのは、
はい、
本当は私を大事にしてくれるんだろうとあなたは思ってたんですね。ところがあなたは最後に居候って言った時に、あなたの求めてる彼と、
はい、
彼があなたに求めてるのは全くずれていて、
はい、
私が、まあ、素直に言ってしまいますと、あなたは男と女のような心の感情を求めていたんです、
はい、
で彼はだんだんだんだん男と女のような触れ合いもなくして、
はい、
ただここにいるだけのまさに居候になってしまったんです。
そうです。
で、あなたは自分が年齢を忘れてしまって、はい、ちょうど若い頃の話で出てきなさいよ、嫌だよっていう、ああいう会話をあなたは楽しんでるかもしれませんけれども、
はい、
彼はどうすんの、もう上から見てるんです、あなたを余裕に持って、
はい、
もしですよ、あなたが彼と触れ合いを求めていたならば、
はい、
やっぱり大人にならなくちゃね。
性格が小さい時からそんなよう言わんタイプやから、もう性格直らないのちゃうかな。
あなたは彼をいてほしいんですか、本当は。
いや、いてほしないんです。
なぜ？
邪魔になってきたから。
邪魔っていうのは、
うん、
自分の都合のいいことを、
うん、
相手がしてくれないとき、それ邪魔っていうんですね。はい、要は、あなたにとっては、極端には恋人みたいなもんかしらね、と思っていた彼が、全く意味のない人間になってきたんですね。
はい。
そして、私に愛の言葉もなくして、
はい。
家にいる。それを邪魔って言うんです。ってことは、あなたは彼が本当は求めてるんです。
そんなことないよ。もう求めてないよ。
いや、ただその邪魔が、もう僕を恋人ができたんでね、お世話になりました。さようならと言った後の、あなたは自分を考えたことありますか？
よかった、よかった、もうは。
そしたら先ほどの加藤先生ではないけれども、まず自ら実行しなくちゃ。
警察に行って話せなあかんね。
でね、心配なのはね、あなたも結構頑固ですから、自分を素直にならないと、今後あなたの年齢の時に寂しさを持ってきますよ。
私は死んだら出ていかなあかんのねと、困るやろ、私は死んだら困るやろ、って、
何言って。脅しじゃない、それは。
脅しですか。
愛をつかむには、脅しはダメですよ。
愛も何もあらへんけど。
私が死んだらあなたは居場所もないよねって、脅すってことは、私が生きてる間は大事にしろとあなた言ってるんですよ。 そういう彼になってほしいんだけどならないです、この言葉だったらね。
はい、
まとめますと、あなたは今とっても寂しいです。それはワンルームで一緒にいた彼が何にも彼の中に私の心はなかったんじゃないかと思ってるんだと思うんですね。
はい、
でも彼から言わせると、出て行けうんぬんとね、
はい、
子供のような扱いをしながらどっかにいやらしい女のものを求めてることを彼は分かっています。
そうですか。
だから君が求めてることは出さないってことです、彼は。うん、愛っていうのは自分が求めていたならば、
はい、
求めていたものは何かあなたがはっきりと分かることがいけないんですよ。
はい、
つまりあなたの場合に72歳でこうしてよくもまあ何年間この姿の私と一緒にいてくれたと感謝する人と、もう用がないから出ていこうって生き方違いますよね。私はあなたに伝えたいのは、72歳のあなたに家がない彼であってもよく一緒にいたなと思ってます。
あ、そうですか。
そして私が死んだらあなたは行く場所ないのよってことは、彼の一番のきついところをあなたを抑えてるんです。
そんな言うても、ただ
だって72歳ですよ。
そうそう、72やから
親子みたいなもんですよ。30歳違うんですよ、
私の息子より年下へ。
その親子みたいな時にあなたが男として見てるんです、あなた。
うん、
よく今までいてくれてありがとうじゃないでしょうかね。またそれだけ強気で元気であるのも彼がいてくれたからじゃないの。
まあ元気な時はそうやね、それは思うね。
で最後に言います、
はい、
自分が本当に彼に出て行ってほしいってこと何回も言えば、最後には彼出てきますから、うるさくって。
ああ、そうですか。
その時あなたがもう一度はできないです。
うんうん、
だからあなたがね72歳に生きてきた知恵があるならば、
はい、
この彼との関係をどういう関係に持っていくかあなたが考えるべきなんです。
はい、
男と女は無理です、もうこうなったら。
そうやね、
そうやねって、あなたやっぱり違ったんでしょ、男と女だったんでしょ、あなた
去年まではね。
ね、去年までね。で今はもう同居してても何もしないからもうつまんないのね。
うん、
あ、素直じゃない。じゃあ自分が好きだったんじゃない、求めるのは。
そうやね、
あなたの感情で去年までの男と女がなくってもやっぱりいてくれてありがたいなと思ったなら、優しくすることじゃない、優しくするってことは自分を守ることです。
でもあちこち体調悪くなってもたわ。
だってそれだけあなた居候という扱いにしてしまうぐらいの激しい求め方が受け入れてくれないんですから、
うん、
それはもう病気あちこちガタきます。72歳ですよ、その若さというかね、元気です。ただ非常に頑固。
そうやな、前に娘に言われたことあるな、母ちゃんは頑固やな言うて。
頑固は自分が一番欲してるものを気づかない人がやることなんです、これ。
はい、
自分が一番求めてることが分かれば、あ、これが入ってるんだな、頑張ろうってなるんですよ。
はい、
分かりました。
ちょっと気持ちはスーッとしました。
そしたら賢いあなた考えてください。
はい、
じゃあお元気でね。
ありがとうございます。
あなたは本当の感情が分かってないんでしょう。
分かってないみたいね。
あなたの本当の感情は、
はい、
寂しさです。
あ、寂しい。
寂しさっていうのは、自分の本当の感情を妨害するんです。
あ、はい。
だからあなたは自分の感情はわからないの。
そうやね。自分の心を檻にして警察に行かなかんね。
うん、そう。
はい。
わかったね。
わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、どうもありがとうございました。
寂しさは本当の感情を妨害します。